皆様おはようございます。当然ではございますが、皆様の、愛読書って何でしょう。ある方は、東野圭吾さん、まあ、村上春樹さん、また、我々昭和のものは、芥川龍之介とか夏目漱石とか。でもですね、その小説を何度も読み返すことはあるでしょうか。私たちはこの聖書は読むたびに本当に新しいなって思わされます。何度も読み返すことができるしたい本と言ったらちょっと、語弊があるかもしれませんが、大切なものです。で、今活字離れということがよく言われています。確かにですね、特にですね、コロナ禍の時に、たくさんの文章が、職場にやってきました。国から、文科省から、また県から、また市から、ってどれもこれもですね、行政の文章ってなんであんなに読みにくいんでしょうね。ある方が英語より難しいっておっしゃいました。本当に難しい。でも文科省はその時に気がつきました。ちょっとお知らせしていただけますか。結論のところ、結論のところ出ますか。はい。文科省が、100年の歴史の中で初めて分かりやすい言葉を使ったんですね。授業の中で今日何が分かればいいですか、今日何が分かればいいのか、こんな平たい言葉を使ってくださいました。扱いました。で、私たち、もうなるほどなと思ったんですね。今日この結論に書いてある、真にイエス様に仕えると未来を信じることができる、悩みつつ大丈夫という安心が得られるということを分かち合いたいと思って今日ここに立っております。この聖書を読んでいったときに、今朝の聖書の箇所、マルコによる福音書の10章、35節から45節、目を留めながら、お聞きいただければ幸いでございます。36節に、何をしてほしいのですか?この言葉を私初めて見たときに、また読み返して見たときに、マタイによる福音書の32節ですか、目の不自由な赤谷にイエス様が何をしてほしいのかっておっしゃった箇所があります。何をしてほしいのですかっていうのは、目の不自由な方にこの目が開かれるようにと言われたと思いますが、イエス様は見抜かれました。この方の目が開かれると同時に、今まで本当に虐げられて、目から見る幸せというのを味わえなかったこの人の目を開いてあげたい、こういう思いがあったのではないでしょうか。ところがですね、今日の箇所の36節の何をしてほしいですかは少し違うなと思ったんですね。それは、神の愛とは少し違う。この弟子と、この弟子二人がそっと身内したかもしれません。弟子たちは人間的な名誉、よく思われたい、あるいは悪く思われたくない、また他人に認められたいという承認欲求ですか、認められたい、イエス様の左右に私たちを置いてください、こんなことを願ったんですね。この二人の 心にはどんな気持ちがあったんでしょうね、ということを想像したときに、この二人は自分たちこそ他の十人よりも優れたものだということが言いたかったんではないでしょうかね。つまり私たち人間は、私たちここに生かされているものは比べてしまいます。比べることの落とし穴がこの言葉じゃないでしょうか。私たちは人と比べた時に、ある方は、ああ自分はダメやな、自分はもっと幸せになれるはずやのにダメやな、または別の比べ方もあるかもしれません、私はあの人よりマシよねという比べ方ですね。これも、根底には私は正しい、でも私たちはこの人と比べてジェットコースターのように上がったり下がったり上がったり下がったりを人と比べた時にはなります。聖書を読む時にこの二人以外の十人は腹を立てましたと書いてあります。そしてイエス様は弟子たちを呼び寄せたんですね。それが38節、すいません、はい、この3つ目もお願いします。イエス様はこの世での偉い人を、神の願う偉い人って何だろうということを弟子たちに語りました。まず異邦人の中での偉い人、この時代の異邦人の中での偉い人っていうのは、おそらくローマ皇帝、一番偉い人はローマ皇帝を指していたのかと思いますけれども、ローマ皇帝は人に仕えるのではなくて人に仕えさせる人ですね。これは神の思いとは違います。私たち人間の弱さ、本当に私も皆さんもあるかもしれません。人間の弱さはついつい権力や地位に憧れ、もしくは頼る、もしくは従う、こんなものすべて消えてなくなるんですね。私たちは裸で生まれて裸で死んでいきます。どんなこの世の中で権力地位を得たとしても、そういう権力地位に頼ったとしても、それはなくなってしまいます。これは実話なんですけれども、数年前に神戸にある、大企業ワールマルというファッションメーカーがありますね。そこの、人事課長さんのお話を聞きました。退職された方の面接をよくするそうです。で、その中で、あなたは何ができますかって聞いたそうです。もうこの笑い話ですけど、部長ができますとおっしゃったそうです。で、なかなか人間というのは、自分の得た権力とか地位とか、そこから離れられないんだなっておっしゃってました。でもそれは、聖書によると、私たちは先ほど申し上げましたけれども、裸で生まれて裸で死んでいきます。当たり前です。そして何のそれは私たちの得にはなりません。じゃあ神様は私たちに何を求めているんでしょうか。お願いします。私は東日本の大震災、また 石川県での震災豪雨によってボランティアの方がたくさん行かれました。このことは本当に尊いことだと思います。でも彼らが、おっしゃることの中に、インタビューの中でこんなことをおっしゃってました。インタビュアーが、いや仕事も投げ出して一週間も本当にお疲れ様でしたっておっしゃった時に、その方が、いやそれは違う、自分のためにしてるとおっしゃいました。自分が人のために役に立てた、これ自己有用感と言いますけど、人のために役に立てた、あそれでいいやんっていうことを聞いた時に、あそうか、人に使えることをこのボランティアの方、ボランティアというのはそのボランティアがしたいから行く、人間の思いで行きます。ところがですね、神様が私たちに求めている、人に使えるじゃなくて神に使えるというのはどういうことなんでしょうか。当教会でも礼拝の後いつもお掃除をしてくださってます。私どもの教会でも礼拝の後みんなでお掃除をします。それは単に決まっているからではなく、単に、奉仕用にあるからではなく、単に、人が気持ちよくじゃなく、神様が私たちに今求めている使い手なんです。だからお掃除をしながら神様が自分に求めておられる、だからする、神様への応答なんですね。これを私たちは、人や物に使えるのはこの世的な使える、でも神様が求めているからこの人に使える、お掃除に使える。こういう思いを持ち続けることがとても大事なことじゃないかなと思いました。私たちは人や物に使えるか、神に使えるか、いつもこれを意識していきたいなって思います。私が今、ここに立って、皆様に、分かち合いのメッセージを取り継いでいますけれど、これは人に使えるのではなくって神様に使える、そういう思いで立っています。だから、十分ではないのはよく分かっています。でも神様が立てとおっしゃったから立っています。そして、神に使えること、これを自分の戒めとして今ここに立っています。人に使えるっていうのはいつか朽ちるものです。しかし神に仕えているっていうのは希望、そして何よりも悩みはあるけど大丈夫、これを少しもうちょっと掘り下げて説明したいと思います。すいません。しばらく前から私たちこの社会で人間関係が希薄になったということ、皆さんもこれは同意していただけると思います。そうです。お隣の人は知ってるけど隣の隣は知らない、または、マンションアパートなんかでお隣はもう方も知らない、これは実際にある市であった話ですけれども、大きなマンション、何千世帯もあるマンション、そこで道義が挙げられました。挨拶を禁止しましょうって、子供に挨拶をするのはやめてください、この道義が通ったんですね。それは子供にその道義をされたお母さんは、子供には知らない人には返事をしないって教えています。知らない人、 だから大きなマンションでは知らない人だらけですね。だから子供は戸惑います。だからそのお母さんはもうこのマンションでは挨拶をお互いにしないということを提案したそうです。ところがこれが SNS で大炎上しました。そして再道義になって、それは元に戻りましたね。イエス様はこの人間関係希薄のこの時代に我々に今与えてくださることは神に真にイエス様に仕える。それはここに挙げましたが、私たちが安心して暮らせる三大基地というのがあります。アタッチメント、アタッチメントというのはもう皆さんも日本語でよく愛着という言葉で聞いたことがあると思います。ボルビーほか多くの精神科医心理学者が言っておりますけれども、日本語に直すと愛着っていうのは愛着障害とか愛着に課題があるといえば、なんか親に問題があるというふうにとらわれてしまうんですね。それ違うんですよね。愛着っていうのは、その子の感受性の強さ弱さによるんですよね。その子が、感受性が強い子、これは自分がひょっとして愛されてないんじゃないか、不公平があるんじゃないかということで、この安全基地、安心基地、探索基地を持てない。これは幼児だけではなくって大人になってもつながっていくんですね。で、安全基地って何？ここにいたら大丈夫なんです。ここにいたら大丈夫、この教会にいたら大丈夫です。皆さん、ここにいたら大丈夫、イエス様と共にいたら大丈夫。つまりどんなことがあっても守ってもらえる、守ってくださる。これが安全基地です。我々はイエス様がこの三大基地を、イエス様を信じることによって与えられているんです。安心基地というのはこの方といたらホッとするということなんです。私たちはイエス様と向き合ったときに、時間をたとえ5分でもイエス様と向き合った時に、ああこの方といたら大丈夫、この方といたらホッとする、これが安心基地です。私たちはこれを与えられています。特権です。そして今この数年、このアタッチメントで言われ始めたのが探索基地なんですね。この探索基地っていうのは、この方のおかげで、つまりイエス様のおかげで、まだ見ぬ一歩を踏み出せるということなんです。希望なんです。今までは先々の不安で一歩踏み出せなかった。でも、この方が後押ししてくださる。この方が共にいてくださる。イエス様が共にいてくださる。だから大丈夫なんです。だから私たちはこの大丈夫、今までは不安だったけども大丈夫、探索基地というのは戻る港があるということです。私たちはこの社会ではいろんな出来事が起こります。想定外の人から言われたこと、家帰っても引きずってしまう、またうまくいかないことたくさんありますけども、私たちは戻る基地があるんです。それがこれなんです。戻る基地があるんですね。だから私たちは、今探索基地という名前がさも新しく言われているけれど、私たちはもうイエス様を信じた時からこの三大基地は与えられています。イエス様に仕えることによって、いいですか、イエス様に仕えることによって与えられています。だからアタッチメントっていうのは 私の言葉で言い直すと、心と心の絆という、イエス様と私たちの絆です。これは変わることはありません。イエス・キリストはいつまでも変わることはない。昨日も今日も同じです。もうその通りです。だから私たちは、このイエス様が与えてくださった三大基地、これを心に留めて、イエス様にお仕えしていくことで、この結論に書いてある未来を信じることができる。この悩みつつ大丈夫というのは、私今日伝えたいですね。悩みがないなんてありえないです。でも、悩みつつ大丈夫という安心が必ず与えられる。与えられ続けられるということが、本当にこのマルコの福音書から教えられたことなんですね。皆様、どうか、真にイエス様に仕えるということは、未来を信じることができます。そして、悩みあるけれど大丈夫という安心が得られます。このことをしっかりと握って、この一週間をお過ごしください。お祈りさせてください。天のお父様、感謝します。神様が今日分かち合いをさせてくださったこと、感謝します。不十分ではあると思いますが、どうか私たちが人に、物に使えるのではなくて、イエス様に使えたときに、安全、安心、探索、このとても大きな特権がもうすでに与えられていることを、この一週間味わうことができますように助けてください。イエス様に使える、小さなことに見えることでもイエス様に使えて喜んで奉仕していく、こういう気持ちを私たちに与え続けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。